カリカリ梅を気泡に見立ててカリッカリのカリですという一発ギャグを言ったら、カリを頬張ってくれますか。大人の学校第124回砂の粒赤なめの中高生に向けての企画の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るラジオです。今回お送りするのは、私今収録を一緒にしている小野くんさん、ビデオ通話をしてるんですけど、ビデオ通話の小野くんさんと最後の小野くんさんですね。女の人2人いたんですけど、この収録が終わった後、そのお父さんが関係するんだろうなと思って想像してビンビンの赤なめです。
お、中華版フリーザの砂の粒です。さあ今日も頑張りましょう。
はい、よろしくお願いします。
よし、
ちょっとぐらい言って、僕が言ったことについてなんか文句とかクレームとかつけてください。
いや、ないっすね。
あ、ないですか。それも、はい、ビンビンの赤なめですって言いましたけど、ビンビンジャゾって言わないといけないんですか。
それはまあ、それはそう言ってほしかったっていうのもあるけど、はい、でも前回も言ってなかったからもういいかなと。
よく覚えてる。言ってませんでしたっけ。
言ってないと思います。
今回はですね、うん、最近知ってますか、イスラム国っていう言葉、うん、イスラム国
なんですかそれ。
中国では
なんか名前、そういうイスラムの国とは全然関係ないんでしたっけ。
そうですね、イスラム国っていう国はなくて、イラク戦争後に結成されたアルカイダ系クリキ派組織と見られる、イスラム国のことは、イスラム国のことを ISIS っていうのか分かんないですけど、 ISIS って言ったんですけど、
うん、
ISIS の最高指導者アブ・バクル・バグダディが樹立を宣言した国だったんです。
うん、
ISIS っていうのは僕たちが好きなバンドの ISIS とは違うんですよ。
バンドの ISIS？
あれ、
それも知らないです。
まあ、全然知らないです。
はい。
まあ、いいんですけど。その、ね、何が話したいかっていうとですね、日本で、はい、この、イスラム国っていうのは、
うん、
イスラムの過激派組織、まあ、テロ組織、アルカイダみたいな、立ち位置として、日本では報道されているんですね。イスラム国っていう、呼ばれ方をするテロ組織みたいなイメージなんですよ。
うん、
で、シリアの内戦でなんか、まあ、結構残虐な行為というか、ね、そういうなんだろうな、右翼的なね、組織なんですね。
うん。
うん、でそんなイスラム国っていうグループに、
はい、
北海道大学っていう日本の大学の生徒が、
はい、
この度イスラム国に入るっていうことで、
ああニュースでちょっと見たな。
そう、中国でも流れてるんじゃないですか。結構大きいっていうか、 意外と重要なニュースだと思うんですけど、
はいはい、ああああはいはい、
まあ、要は日本のね、ただの
大学生、すごい若い大学生か、
そう
か、
大学生の若者が、うん、そのイスラムのテロ組織、
まあ、はい、
それテロ組織なのかどうかそこまでね分かんないんですけど、そういうところに入ろうとするっていうことが最近あって、
うん
うん、でまあそういうね、日本の公安からあの止められてというか、公安に捕まって、
はい、
なんていう罪状だったか分かんないんですけど、まあ、戦争に加担するみたいな、日本の国ではねそういうことをやっちゃいけないので、はい、戦争に加担するみたいな罪で捕まったんですよ。
はあ、はあ、
うん、でそんなニュースを見たんですけど、
はい、
僕もその中学校高校生 大学生っていう時にはそんなこと思わなかったかもしれないですけど、
うん、
僕がそういうね立場だったら、その学生の立場だったら、
うん、
僕も行きたいなと思ってたかなと思うんです、
うん、
可能性があったっていう意味だけですけどね、
うんうん、
例えば、これはすごい難しいっていうか、なんだろう、その新興宗教とか、
はい、
そういったものに、
うん、
心惹かれる時ってあったんじゃないかなと思うんですよ。
うん。
そのむすぶさん、そういう時期ありませんでした？
新興宗教に心惹かれるような時期。
新興宗教だけではないんでしょうけど、なんていうんですかね、破滅願望的なというか、
うん。
もう、焼けっぱちとは言わないんですけど、
うん、
今置かれている立場とか生活にすごく、うん、なんだろう、不満っていうほど文句もないんですけど、
うん、
満たされないものっていうのがずっと心の中にあって、
うん、
そこから脱却するために、
うん、
極端なその行動を選びたいなと心の中で思ってしまうっていう時期があ
まあ、
ったんじゃないかなと思うんです
よ。そうですね、うん。僕は結構、中学校とか高校ではなかったかな。
ああ、そうですか。
大学卒業した後の1年とかはちょっとそういうのがあったかもしれないですね。うん、
まあでも人によってはそういうね、時期は違うのかなとは思うんですけど、うん、なんか、本当にそのニュースを聞いて思い出したんですよね。そういう時があったなって、
うんうんうんうん、で
ただ今の自分の考えで言うと、
うん、
そんなイスラム国なんて行きたくもないし、
うん、
ましてや自分の子供がそういう気持ちになって行きたいって言っても絶対行かせたくないし、
うん、
そういうふうに思わせてしまうことはなんかすごく嫌な気持ちがするんですよ。
うん、
でもね、確実にそう思ってた時期はあって、多分みんなそうなのかな、みんなそういう道を通ってきたのかなって思うのと同時にですね、
うん、
このネットラジオは全国の中高生に向けて配信しているわけで、
うん、
今
おじさんでもね、
そう、中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちもいるわけで、
うん、
そういう気持ちをね抱いてる中高生とかがいるのかなと思うと、
うん、
なんかさ、自分がその中高生だった時に、その鬱屈してた時にね、中高生だった時にっていうよりも、そういう破滅願望だったりとか、そういう気持ちを抱いてた時に、なんか画面じゃないな今スカイプ途切れまして、
はい、
はい、ちょっとなんだっけな、そういうね、気持ちの中高生に向けてというよりも、
はい、
その頃の自分に向けて、
うん、
送るラジオを したいなと思ってるんですよ。
いいですね。
はい。
あ、その目線の方がいいかもね。
そうそうそう、だから全国のというよりも自分が中高生の時に聞きたかったラジオを作ればいいんじゃないかと。
なるほど。
はい。ということでですね、
うん、
ちょっと今後そういうね話をなんか根本にというか、
うん、
していけたらいいなと思ってて、中高生のリスナーがねできるといいなと思いながらやろうと思うんですけど、うん、まあそれがうまくいくかどうかっていうのもちょっとわからないんで、うん、試しに今回ちょっと僕から一回話をさせてもらいたいなと思ってるんですけど、
ああ
こんな感じでっていう。
おい、
はい、それ
は
じゃあ
そういう聞き上手のフリーザ様ですからね。
あ、そうですね、それはいいチャンスでしたね。
はい、
ということでですね、僕が中学校の時どんな男だったかと言いますとですね、うん、まあ今回のねそのイスラム国に行きたいなと思っちゃうような、は
い、うん、
まあそういう男だったんですよね。
ああ、
うん、
中学校ですね。
中学校でも高校の時とかもそうかもしれないです。
そう、
うん、卒業してからも結構長いことずっとそういう風に思ってたと思います。なんか何をしてても、
うん、
すごく楽しかったりするんですけど、
はい、
どっか満たされないような感じもあるし、
はい、
結局この世の中って本当に中二病とよく言われるようなことを言いますけど、
はい、
今僕言ってるわけじゃないんですよ、その頃そう思ってたっていうだけなんで、
うん、
あ、まあこういう前置きするのもダメかもしれないですよね。実際そう思ってる中高生が聞いてるかもしれないんで、
うんうんうん、
言うと僕が今後どう動いたとしても、
うん、
この世の中は何も変わらないと思っていたんですよね、
うんうん、
で何も変わらないことが、
うん、
なんか自分の人生において、
うん、
すごくつまらないことだと思ってたんですよ。
ああ、自分の力では世界を変えられないということが、
そうそうそうそう、世界すらというか、はい、世界は変えられない、
うん、
変えられないし、
うん、
むしろ自分の人生すら変えられないんじゃないかと思ってたんです。
うんうんうん、
なんでかって思い出すとですけど、
うん、
例えば親の引っ越しで家をが変わったりとか、住むところが変わったりとか、
はい、
生活のその基準っていうのがやっぱり親両親の生活に合わせての住む場所だったりしたわけですよね。
はい、
でその住む場所が変わって、そこの文化というか、
はい、
そういうそこの社会の中に入って、
はい、
行って、
うん、
でそこの社会で生活していく中で、
うん、
決して自分が思い通りに全部なるわけないじゃないですか。
うんうんうん、
今だったらそう思えるんだけど、
うん、
それも全然そううまくもいかないし、
うん、
自分がこうありたいということも、
うん、
ね、これも繰り返し言うけど今ではそう思えるけど、自分がこうありたいっていうことは多分他人が決めることなんだと思うんですよ。自分がこういう風な自分だっていうことは、
自分がこういう風な自分だっていうのは他人が決めること、
うん、というか自分がこういうやつだっていうことは、
はあはあ、
まあ、自分が決めてるんだけど、
うん、
なんだろう、その時は、
あ、
当時は自分がこういうやつになりたいけどこうなれないっていうことが、
うん、
全て自分のせいじゃなかったんだよな、なんか社会のせいにしてたというか、この生活においてはもう何も打破できない、
うん、
自分がこうなりたいと思ってもそうなれない、
うん、
それは全て社会のせいだと、
うんうんうんうん、
だから違う社会に身を置かない限りは何も変われないと、
はいはいはい、
思ってたんですよ、ずっと多分、
うんうん、
だから イスラム国に行くとかそういう話とはちょっと違うかもしれないんですけど、これを聞いて気分悪くする人もいるかもしれないんですが、
うん、
中高生目線なんで勘弁してほしいんですけど、
うん、
例えば、うん、世界が滅亡するような天災が起きて、
うん、
明日には僕と僕の友達しか生き残らないような世界が待ってなくちゃ面白くないとか、そういうことを毎日のように思ってたんですよ。砂の粒さんはそういう、でもそういうなんかなんだっけ、漂流教室か、
はい、
梅津和夫の、
僕読んだことないの、多分。
あ、ないんですか、
うん、
じゃあちょっと難しいですね、
うん、
だけど僕が今日寝て、
うん、
目が覚めたら、自分が改造人間になってて仮面ライダーになってたっていう憧れとかないですか、小さい頃に。
まあ男の子ならなんかありそうですね、
うん、
うん、
なんかね、そういうね、その世間が変わったら自分も変わるんじゃないかっていうのを勝手に思ってたんだよね、うん、多分、
うん、世間のせいにしてるね、
どう考えてもそうだよね。だから今僕は大人だからそういう風に言っちゃってるけど、
うん、
その頃はそれが正しいとしか思えなかったし、
うん、
ね、どんどん話を今していくとその深みにはまってっちゃうんですけど、自分が悪いとしか思えなくなってくるんだけど、でも今言ってもさ矛盾してるんだけどね、仮面ライダーにさ、
うん、
中高生の時の自分の気持ちだけ先に言うと、
うん、
明日朝起きたら自分は仮面ライダーに改造されてて、
うん、
両親が殺されて家族も全員殺されてて、
うん、
でもう世界のために俺はこの力を使って戦っていかなくちゃいけない、
うん、
そしたら俺の人生は全く変わるし、
うん、
その力で自分の人生を切り開いていけるかもしれないと思うんだけど、
うん、
大人の今の僕が思うのは、
うん、
それは新しくね社会を押し付けられたわけじゃない、また周りの人は殺されたわけだし、改造されてしまって自分で選んでそうなったわけじゃない、
うん、
だから決してそんなこと今ね、今の32歳の僕が14歳の僕に言いたいのは、そんな人任せなね、また改造されて力をつけたところで全然面白い未来は待ってないよと思うんですよ。結局それも行き詰まったらまた何かを頼りにして次のね、バッタ人間からね、なんだ、カマキリ人間にしてもらうとかさ、そういうことしか考えられなくなっちゃうわけだから、
うん、
どう考えてもその考えはおかしいと思うんですけど、
それは何ですか、その今置かれている環境だとか、
うん、
置かれた場所からただ逃げようとしているだけだったら、
うん、
場所が変わっても同じだよっていうことですか、
うん、今の俺はそう思う。
ああ、
うん、
まあね、今はそうだね、
うん、でもどうしてもその頃はね、
そう思ってたかな、なんで
思ってたんだよね。
俺高校の時にね、うん、友達でもいい、友達、うん、結構友達でもそうだな、友達でも別に仲良くないやつでも、
うん、
なんかその人に彼女ができたりす、
はい、
して、
うんうんうん、
で一緒に帰ったりするの 見るじゃん、
うん、
であ付き合い始めたんだみたいな、
あ、うん、
その時になんで俺と付き合わねえんだろうあの女の子はって、
あ
って毎回思ってました。
あ、
ずんくんと話ずれるかもしれないですけど、
あ、でもいや、そうそうだね、そういう気持ちはあった気がする。
うん、
あ、そう、その話をね、
うん、
なんでその時そう思ったんだろうっていうのを、
うん、
紐解きたいなっていうこと
なんだな。そうですね。
そう。だからその砂粒さんのね、今言った話は、
うん、
それはそれで、
うん、
興味あるし、それは一回今の32歳の解釈で、
うん、
こうだったんじゃないかっていう一時期の結論を出したいなっていう、
ああ、なるほど、
思うんですよね、
うん、なぜ僕はそう思ったんでしょうね、
うん、
それは何だろうな。
あ、でもね、あの、ああ、どうなんだろうな。自分もそういうふうに思ったような気がするんだけど、忘れちゃってるのかもしれないけど、
うん。
すごい、自信満々ですよね、でも、どう考えても
。自信満々ですよ、どう考えても。
うん、
そうそう。
だから、
それだけは言えるよね。
その女の子が、
うん。
その A 君と付き合ったとしても、
うん。
でも、俺に振られてから付き合うとか、俺が彼女いるから、
うん、
しょうがなくじゃないけど、俺のことを、砂の粒のことを諦めて A 君と付き合ったっていうんだろうなって。
ああ、そうそう、
思ってるでしょ？
あの、なんていうの、
うん、
A 君は、俺より下なんですよ。
うん、
そうそうそう、ああ、あいつに落ち着いたんだ、みたいな。
それ、みんながみんなにみんな思ってたってこと？
いや、まあ、
まあまあ、そういう。
そんな自信はあったと思うな。
ああ。それちょっと掘り下げたいよね。ちょっと待って、これ、一回俺の話をさ、
うん、
ちょっと締めてもいいですか？
ああ、はい、すいません。はい、
あの、
はい、
そう、あの、ちょっとさ、この今企画段階で、なんかまとまりきれなかったんですけど、まあそういう僕はね、はい、思って、うっくつしてたんですけど、
うんうん、
これちゃんと紐解かないと、あの、実際今そう考えてる中高生とかに、
うん、
あの、なんだろうな、中途半端な、
うん、
なんかことになっちゃうんで、
うん、
失礼になっちゃうかもしれないので、ちょっとこれは今回はちょっと企画段階の話ということでね、とりあえず聞いといてほしいんですけど、
はいはい、
今はその僕が中高生だった時のことに対して、
うん、
なんでそこまで思ってたのかな、自殺したいな、自殺したいなじゃない、死にたいっていうことすらも思ってたの。
あ、そう。
多分周りからはそんなことに思われてなかっただろうと思うし、
うんうん、
だけどもちろん死ななくてよかったなと思ってるし、
うん、
今ね、32歳になってですけど、
うん、
いや、もうちょっと前から思ってたけど、
うん、
今この人生で、
うん、
楽しいかっていうと、まだ 100% っていうか、あの、なんだろうな、毎日楽しくてしょうがない、もうこれが俺の最高潮だとは思わないけれども、
うん、
どんどんね、楽しくなるはずだなと思います、
はあは
あ、人生は。
なんでこれかも。
そう、なんでかっていうと、
うん、
中高生の時なんて、
うん、
もうその時の悩みもね、すごい分かるんだけど、
うん、
自分で決められないんだもん、しょうがない、そういう立場だから、
うんうんうん、
だから、そう、我慢するしかないっていうわけじゃないんだけど、
うん、
もうその限られた環境で、
うん、
限られた環境だということを理解して、その中で、
うんうん、
楽しめることを楽しむしかないと思う。
うんうんうん
ね。で、
そうね、
うん、これ
別にね、それは、
うん、
なんかそう言うと、
うん、
限られた環境でとかって言うと、うん、そのすごく楽しめる空間が狭いような、
うん、
聞こえるかもしれないけど、意外とそうでもないですよね。
そうで、中高生の赤なめくんに僕言ってるんですけど、
うん、
赤なめくんそのぐらい考えるっていうことはね、頭をもちろんいいんだから、
うんうんうん、
あのね、本当、そう、限られた環境っていうのは自分でも分かってるはずだし、
う
その限られた環境ですらすごい広いんだよ。君が、君がその限られた環境を 100% 全部やろうとしたって、
うん、
中高の6年間では絶対ねやりきれないんだから、
うんうんうん、
でその環境の中で、
うん、
どう楽しむかっていうのは、
うん、
あのその後の中高生の後のことは一、
うん、
回無視してもいいから、
うん、
楽しめばいいと思うんですよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、あの何でもいいんですよ。それは何が楽しいかわからないですけど、
うんうんうん、
でその後はねもう中高生出た後は、
うん、
今度はすごい限られた空間じゃ なさすぎて何でも自由になっちゃうから、
うん、
あの例えばその、ね、その違う国に行くのだって、
うん、
不老者みたいな生活をするのだって、
うん、
もう自分次第で決められるんだよね、
うんうん
うん、でその決めるにあたってなんかいろんなリスクがあるっていうのは、
うん、
中高生の時から変わらずにあるから、
うん、
死ぬまでそれはあるから、
うん、
人間である以上はねもうしょうがないんだから、
うん、
そのリスクを考えながら自分で好きなように選べて、
うん、
その結果がダイレクトに感じられるわけですよね。
はい、うん、
僕は今一番ねエキサイティングだなと思ってるのは子育てなんですけど、
うんうん、
まあ、ね、その中高生の時は子供欲しいかはどうか思ってなかったですけど、もっと漠然とした人生の未来設計をしてましたけど、
うんうん、
本当ね ちっちゃいことだと思うんです。その中高生の赤目くんが想像してる未来に比べたら、
うん、
子供を一人育てることなんて小さいことだと思うんだけど、すっごい感動が溢れてるんです
よね。うんうん、
だからそんなことですら、ね、
うん、
楽しいんだから、
うん、
だから破滅願望があってももしかしたら世界破滅する未来も待ってるかもしれないですけど、
うん、
それはそれでね、そうなった時にどういうことが起きるかとかね、
うん、
明日の次の日の自分からしてみたら昨日はこうだったなって思い出すことでなんかいろいろ楽しかったりするわけじゃないですか。
うん、
なんかそうとりあえず僕はね過去の赤豆くんに言いたいんですけど、やっぱりまとまらないんですけどね、
うん、
こんな話をしていきたいですよっていうことです。
なるほど、わかりました。
おっと、君が聞いているそのポッドキャスト番組、日本じゃ2番目だな。
何？じゃあ日本一は？
それは、夢のポッドキャスト番組、スーパーヒーローファクトリー。君の胸を熱くしたあのヒーローたちにまた会える。もちろん最新ヒーローやアニメのヒーローも勢揃い。さあ君も、スーパーヒーローファクトリーで検索。
そうね。俺が、僕はその中学生じゃなくて、その大学卒業した後1年間がちょっと嫌な日々だったんですけど、
はいはい、
死にたいとまでも思わなかったけども、でも、やっぱり、なんというか、まあ自分が考えている空間というかね、
うん、
それが狭かったんですよね。うん、で
理想に、理想の空間っていうのが
あったんですよね。なんでしょうね。空間というかね、その自分は破滅したいじゃないけども、
うん、
結構ネガティブですよね。その、
うん、
あ、なんか楽しくねえな、うまくいかねえなっていうことをずっと思ってた
ん
だよね。
うん、
で
全然周りから多分見たらそんなことはなかったはず。
まだなかったはずなんですよ。うん、でもなんかやっぱ、欠けてるんだよね自分の中で何か、うん、それでその状況の僕に、
うん、はい、
今俺がいや大丈夫だよっつって、
はい、
お前これからもっとその日本も出たりして、
はいはい、
いろんな人に会えるし、
うん、
全然いけるぜよ、
うん、
行ったところで
分かんない、
行ったところで俺はその時の僕はどんだけその話を聞く気になるかなっていうのは
まあ聞かないですよね、
ね、思うんですよね、
うん、
なんかただただ単にさ、
うん、
そ言ってただ単に自分の状況を聞いてほしかったと思うんです私は、
うん、
その当時の僕っていうのは多分ね、うん、認められないから、
うん、ああそう
嫌なんじゃない、なんか、
うんうん、
俺って結構なんていうの
イケてるぜっていう
そうやることはやってるし、
うん、
これが僕なりに考えてこれがこうここで役に立ったりしそうだからやってるんだけども、うん、全然それを人は見てくれない、
はいはいはい、
でなんか思ってる、
う
ん、まあ頑張ってるのは頑張ってるんですよ、
うん、
でそれがそいつの思うほど大きな作用は及ぼしていなかったりするわけじゃないですか、
そうですよね、うんうん、
でもそれには大きな作用を及ぼす力があることだと信じて疑ってないから、
うん、
なんかそれを認めてあげなきゃ、
うん、
他のアドバイスは効かなさそうな感じがする、
確かにその砂粒さんが言ってることはすっごいわかるな、俺も中高生の赤目くんにさっきそんなこと言ったけど中高生の赤目くん今の話受け入れられないだろう、う
ん、多分何言ってるかわからんって なるかもしれないね、
わからんし信用できないな、
そうそう信用できないと思うかもしれないね、うん、お前本当に未来の俺か、
うん、そうそうそうそんなわけないだろうって
そんなこんな俺こんな明らかんと幸せになってるつもりないけど、
そうそうそうそう、そう思うと思うんだよね、
もっと今の俺の方が全然いろいろ考えてるとか、
そうお前はバカだろって未来の
忘れちゃったのかよ俺のこの思い、
ああそう思うだろうな、
そう思う
こんな俺はこんな今辛いんだよっていうのはすごく抱えてるわけだからね、
今のこの俺のこの考えてることお前、
うん、
20年後のお前に全然役に立ってないじゃねえかよ、
そうだねそうだね、いい話ですね、そうなんだよね
って思いそう、
そうそうだね、すごいこれはいい話だな、だからその今後その話をしていく中でその気持ちは今でも俺たちは忘れてないんだよっていうことを、
それを諦めた覚えはこっちはないんですよっていうのは、
だから中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんのままなんから、
うんうん、
まだままだからこそ今でもまだそこのわだかまりを解消できてなくて、
うんうんうん、
それを自分でも解消したいし、
うん
ね、ネガティブな、なんていうの、その時のでもそのネガティブな感情が決して、
うん、
なくした方がいいよって言ってるわけじゃないんだよね、
うん、そうです、それは別に、
そう、それを
持ってたかったら持ってればいいんだよ、
そう、それを通ってきたからこそ僕たちが今がある、
ああそうよ、そう
わけだし、
うん、
ただあのそうだな、極端なその人を殺しちゃうとか自分を死んじゃうとか、
うん、
なんかそういうことをだけはするなっていうことしか言えないのかな、
そうね、とりあえずまあ本当にね過去に行って、
うん、
過去の自分の話を
高時期でね、
うん、聞くことが高時期でね、うん、聞くことができるんであれば、
うん、
いっぱい聞いてあげれば、
うん、
その後にで帰るからっつって、俺もうちょっと未来帰んなきゃダメだからっつって、
うん、
すっごいもう聞いた後もうちょっと、
うん、
一杯飲んだりして、
うん、
それで「あちょっと最後にごめん、あの人だけは殺すなよ」っていうふうに言えば多分殺さないんじゃないかな、
そうだね、うん、そうだね、本当
聞いてあげなきゃいけないかもしれない、ね、
あ聞くのすげえ大変だろうな自分のその時の話は
まあ聞き流してればいいんじゃない、
だってさ自分のさそんな悩みなんてもう俺知ってるよそれって思う、
知ってる、
うん、もう解決したんだよと思うけど、
だから聞き流してやればいいんだ、
ああそうするしかないかな、
聞いてるふりでいいと思うけどね、
でも本当そうだね、そのつぶさん言う通り人だけは殺すなっていうのと、うん、自分も死ぬなっていう、
うんうんうん、
ねもう万が一なんかね 巻き込まれて警察のお世話になるようなことになったとしてもね、
うん、
そう命だけがあれば、まあなんとかなるからね、
うん、あんだけ俺の話を聞いてくれた人がそう言ってるんなら、うん、まあ、
うん
うん、そうなんだなって思うんじゃないかな。
ああ、そうですね、
うん、
じゃああれかな、この企画はあの誰かが話したかったその中高生の時の悩みを真剣に思い出して話してもらって、
ふんふんと聞いてあげる、うん、
で最後に
わかるよって、うん、
死ぬなよ、
そうそう、
人だけは殺すなよ、
これだけはやっちゃダメなんだよ、うん、
っていうラジオにしたらいいかな。
うん、
うん、
これタイムリーでね、僕今日ちょうどね、
うん、
ちょうど僕今日学校、
はい、
私あの先生をやってるんですけど、
はいはい、
ちょうど今日 18歳かな、あの子、うん、18歳の子でね、学校辞めちゃったんだ、高校辞めちゃった子がいて、
はいはい、
結構いるんですよ、中学いっぱい、
うん、
高校辞めちゃって、でうちは義務教育じゃなくてトレーニングセンターみたいなところなんだけど、うん、
はい、
学校辞めてでうちになんかずっと入り浸ってるみたいな子が時々いるんですよ、
うん、
本当はほら仕事してる人とか、
うん、
大学生とかが空いてる時間に来て勉強するのが一番合ってると思うんだけども、
は
い
はい、なんか日本のイメージで言うと、まあ、高校なんか夜間高校みたいなありますけど、
夜間高校というか予備校に近いかな、
予備校か、予備校ね、
そうみたいな、
うん、
予備校はまだね、あの来年の大学受験っていう目的があるからまだいいかもしれないけどもね、はい、
うん、
それ、うん、それよりあんまり目的がないかもしれない、うん、ただ趣味で日本語をするような場所だから、
18歳の子が入り浸って、
うん、が入り浸っとって、うん、で時々いるのね、そういう子は、うん、でこの子はもう1年以上入り浸ってるな。
へえ、授業料は払って
る？あ、払ってる払ってる、授業料は払ってる、
うん、
でこの子がね、もう葛藤してるんですよ、自分と毎日毎日、なんか、なんていうのかな、あのすごく突然金髪にしてきたりとか、
はい、
うん、で会話コーナーとかっていろんな人が一緒になって日本語をただ話すみたいな、サロンコーナーみたいのがあったりするんだけど、
はい、順番にね、
そのコーナーでなんか、じゃあ最近の皆さん最近の悩みを教えてくださいっつって、
うん、
じゃあみんなで解決してみましょうって言って、それはただ会話コーナーだから、例えばある人は最近寝不足なんですとか、
はい、うん、そういう普通の日常の生活のなんかで言えば、ね、
そう、あの取るに足りないような悩み、
はい、
でそいつはマジで、
うん、
ちょっと両親が離婚するかもしれません、はいはい、とか、
は
あ、家に借金があってみたいな。
それ全部リアルな話なの？
わからないのよ。
ああ、まあまあまあ、そういうね、
そう、
わからないっていうのもわかるわ。
そうそうそう、そう、うん、それはまあやっぱり注目してほしいんだよね、うん、自分に、うんうん、でなんかあの手この手使って目立とうとしてるんだよ、うん、
はい、いましたよね、うん、クラス
いますよね、で僕も多分それに近いことしてたと思うんですよね、
多分そう、それ目立つ子だったのか目立たなくて思ってるだけの子だったのかっていう違いなだけな気がしますよね、
うんうん、そう、うん、でまあそんな彼と今日は、
うん、
ちょっとに珍しく 2,30 分なんかちょっと発つ時間があって、
はいはいはいはい、
で話して、
うん、
でその子が突然先生、うん、僕もう1年半ぐらいここにいるんですけど、
うん、
ちょっと教えてくださいって言って、うん、どうしたのって言ったら、うん、僕1年半前と今とでは何か変わりましたかって、
うーん、自分のことを聞いてきたわけ、
そう聞いてきたのね、あんで、あーと思って、
うん、
こいつもなー、こいつはもう戦ってる悩んでるなと思って、
はい、
で、うん、さっき俺
先生としたらさ、そのさ、
うん、
なんていうの、うわ、めんどくさいこと言うなとか、
うん、
あのなんていうんだろうな、適当に流しとこうみたいな感じっていうよりも、
うん、
やっぱりそのねえ、ああ分かる分かるみたいな感じで、
まあ時と場合による、それを、うん、それをあのさっきみたいにみんな他の学生もいっぱいいるようなところで行ってきたりしたら、
うん、
これはどうかわすかなとかって考えないけど、
そうだ、ね、授業の進行に、
うん、そうそう、でまあだからさっき言ったような、
う
ん、あ、じゃあ君はそのあれだねっつって、その、うん、1年半前とちょっと変わったことは、
うん、
多分周りの人は思ったほど、自分が想像しているほど自分のことを見ていないということに気づき、ちゃんと気づき始めたよねっていうふ
う
に言って、そしたらそれを言ったら、ほらそれを言ったらショックかなともちょっと思ったんだけど、それを言ったら傷つくかなとかちょっと思ったんだけど、そう言ったらすげえ嬉しそうな顔して、あ、先生は僕のことを理解してくれていますね。
へえ、そう言ったの。
って言ったのよ。
へ
え。うん。だからまあそれは、そう、俺は気づくかなと思ったのは、
うん、
多分そんなことは全然ないんだね。
うん。
うん、そういう心の変化が確かにあったから。
うん。
うん、で俺は昔の自分に照らし合わせたら、
うん、
なんかそういう18歳とかそういう時期かなと。
うん。
うん、思うからそう言
って、いやでも本当にそういう時期だよね、
それはね、
うん、
だからその心の変化を私が見てたっていうのが、
うん、
俺はちゃんと真面目に言ったわけじゃないけどね、
うん、まあ
こんなとこだって感じだけど、
でも
それだけでも嬉しいんだね、
うん、だってそこまでアピールしててさ、
うん、
あのみんな見ないわけがないじゃない、
うんうん、
でそこで見た感想をちゃんと正直に言ってくれた答えっていうのは、
うん、
多分その子が聞きたかった答えはその1個だけじゃなかったんだろうし、
うんうんうん、
絶対あるんだろうけど、その無難に答えようとした人がいたとしたら、
うん、
その間違った NG ワードだけはすぐ見抜いちゃうのかな、
うん、そうだね、うん、無難に、
そう
ね、あの正直に言ってあげればいいんだろうね、あの、うん、やっぱ俺だったらそういうね、正直に自分のことどう思ってるか言われた方が、
そうだね、
うん、どうしていいかわからないからね、自分その今の状態というのは、だから
本当にどうしていいかわかんなかっただろうなと思う、
うんうん、正直に言われた方が、
うん、
あ、今を認めるきっかけになるよね、きっと、うん、
とりあえずそういうちょっと真面目な回で
終わ
っちゃったんですけど、
うんうんうん、
いいですかね、こういうのもね、たまには。
そうですね、うん、まあすごくね、あフリーザもバカじゃなかったんだっていうふうに、
あ、そうですね、
うん、思っているリスナーもいるかもしれません、
ね、中華版フリーザってそもそも日式じゃないんで、中華版って。
そうですよね。赤なめ校長もビンビンなだけじゃなかったんだと。
そうなんですよ。
思ってくれているリスナーさんもいらっしゃるかもしれません。
はい。はい、よかったですね。
うん。で、まあ、このままね、終わってしまっては、
はい、
ちょっとね、波が、やっぱり、ね、番組には波が必要だったんですから、はい。ここは一つ、赤なめ校長得意のダジャレで締めていただきたいなと。
ダジャレ
ですか。はい。
はい、
ではお題は、
はい、
そうですね、今日はそういうね、まあ中学生高校生の頃、
はい、
話をしてたから、じゃあお題は学生でいきましょう。
学生ですね。
はい、どうぞ。
学生、
え、
あ、それまだ言ってないです。
はい、はい、どうぞ。
学生なのかね、君は。これで、学生なんだ。学生なんだよね。両親、 君それ着てんの軍服だよねっていうギャグ。
どうでした？かな。どういう、え？なんすか？
どうでした？
ふざけんなよ。
ふざけてない。真剣に考えたんです
よ。なんでどこが面白いの今？
説明どこが面白いっていうか状況だけ説明 しますって。
はい。
万引きを捕まえたんですよ警察
官。あ、
で。
全然わかんないよそっからそんな状況全然
交番でその学生と名乗ってる男が捕まったんですけど、なんか制服っぽかったんですよね、学ランっぽかったんですけど、
はい、
なんかどう考えても、
うん、
学ランじゃなくて軍服だったんですよ、
ね、
っていうギャグ。
ああなるほどね。まあね、
スラのすぐさんはなんか笑ってなかったですけど、多分みんな笑ってると思うんで、まあいいんじゃないですか。
そうか、うん、まあね、やっぱりね、みんないろんな学生時代を過ごしてきたんでしょうね。
スラのつぶちゃんすごくね、つぶちゃんすごくね、このギャグ。
さあでは、お悩み
ね、
さあね、私もこんな経験あったよなんて、そんなお話ありましたら、少しのね、いっぱい書くの大変だったら 2,3 行でも構わないので、ご意見聞かせていただければなと思います。宛先は、pepex29@gmail.com まで。お待ちしています。
すごくね、これやばくね、このギャ
グ。バイバーイ。